放送局はラジレディステーション。
お聞きの放送局はラジレディステーションです。
それいけ宇宙制服ラジオ。
はい、ということでラジベリーステーション、ここからは、それいけ宇宙制服ラジオの、パーソナリティというか DJ というかホストというか親方というか、まあとにかくバイキンタンが務めさせていただきます。ラジベリーステーションは今回で2回目でございまして、まあ、2回目ということは1回目もあったんですけれども、1回目と2回目で共通して出ている人は僕と、モダンさんと RB プロジェクトさん、 RB プロジェクトさん出てんのかな、僕誰が出てるかとかあんまりよく分かってないんですけれども、まあそこら辺が出ておりますと。1回目もね、なのでまあ1回目もまあ誰かしらどっかしらになんか音源があると思うので、まあ見つけたら聞いていただけたらなと思うんですけれども、まあね、まあ1回目もね2回目もね僕が出てますと、モダンさんも出てますと。多分ねモダンさん僕のこと好きなんじゃないかなって思うんですけれども、いかがでしょうか。本当ね、まあ、こんな感じでね、うちのラジオは基本的に全くもって頭を使って喋ってないので全くもって頭使って喋ってなかったりとか、たまに全然自分で思ってないようなことも言ってしまったりするんですよ。本当に何にも頭使って喋ってないので、なので多少 お聞き苦しいところがあるかもしれませんけれども、まあまあまったりと BGM 代わりにしていただけたらなーっていうラジオを放送しております。配信ですかね。はい、ということでまあ10分15分ぐらい時間を与えられたんですけれども、何のお話をしましょうか。まあね、さぞね他のラジオさんはね面白い話をしていると思うんですよ。爆笑トークをねしていると思うんですけれども、何の話をしましょうかね。よし、わかった。じゃあね、僕は、基本的にじゃね、絶対的に、のんけであることを、のんけであることを前提としてお話ししますね、今からね。のんけですからね、僕ね。去年の夏にね、もう、本当にすんげーホモビデオにハマってた時期があったんですよ。もう一回言いますけど、僕、のんけですからね。うわーとか思わないでくださいね。のんけですから。女の子大好きなんで。で、それを前提に話して、僕、すんげーホモビデオにハマってたんですよ。で、なんでハマってたか、そっちのけがあるのかって言ったら、全然そんなことなくて。もう本当にね、これは、もう一部の、変なセンスをしている人にしか通じないんですけれども、もう本当に面白いんですよ。めちゃくちゃ面白くて、もうそのね、僕もホモビデオを見て、もうゲラゲラ笑ってたんですよ、もう。まあ僕見てたの、まあ、ちゃんと言えばビデオじゃなくて、まあちょっといけないことなんですけれども、まあ某動画サイトに落ちてたんですよ。で、まあ一応某動画サイトなんですけれども、まあアダルティな部分は全部カットして、まあ、まあストーリーですかね、大まかなストーリー。どうしてやることになったか、この二人は、みたいなね。まあ、そういうストーリーとかをだけを特集した動画があったんですよ。でそれを見てて、だからまあ、上半身脱ぐとこまではありますけれども、まあ、下半身はもう全然もうそこはもう完全カットされてたりとか、まあストーリー上なんていうの、出てる物は出てるけれども、そこは流さないとストーリー的に繋がらないっていうとこは、なんかでっかい赤ちゃんの顔みたいなのが、で、モザイクかかってますけれども、まあ、まあ、基本的にそのアダルティな部分はないですからね。まあ、多少、なんか喘いでる行為とかは余裕で入ってますけれどもね。まあ、すんげえ面白いんですよ。で、まあ、その中で特に良いね、僕の中で、傑作だった2作があって、まあ、1作目は、 まあ、男と女が、まあ、おそらくカップルでしょう。がデートしています。公園でデートしていますと。うん。で、微笑ましいですね。で、爽やかな、あの、昼の、一光景なんですけれども。で、その同じ公園に、あの、まあ、ちょっとね、その公園に、あまりそぐわない。なんかちょっと、なんか、薬物的な何かをやってそうな危ない感じの若者、不良っぽい若者3人がね、なんか、ダリーな、みたいなこと言ってたんですよ。で、その男女が、なんでか知らないんですよ。昼ですよ。昼なのに、車で、ちょっと燃え上がってたわけですよ。で、それをたまたま、燃え上がってる風景というか、その、光景を、不良3人が目撃して、お、俺らも増してもらうぜ、みたいな。この右手は何のためにあると思う？金、暴力、セックスとか言いながらね、なんかわけわからんことをつぶやきながら、まあ、とりあえず、車を3人で揺らすんですよ。で、まあ、車の中では、その男女が、なんか、乳繰り合ってるわけなんですけれども、おい、兄ちゃんって車の外でね、なん気持ちよさそうだね、俺たちも増してくれとか言って、すげえ絡まれてるわけですよ。で、絡まれてるのに、その、中にいる男性は、全く鍵をかけるという、行為に及ばなくて、ただビビってるだけなんですね。で、あ、これ鍵かかってねえじゃんとか言ってガチャって車開けられて、で、二人ともその拉致されるんですよ。で、普通のね、アダルティーなあのビデオだったら、おそらく、その、彼氏の目の前で彼女が、みたいなね、もう彼氏がやめてくれとか言ってる、もう、中で、その、彼女もね、いやーとかって言いながらっていうシチュエーションなんですけれども、残念ながら、それ、ホモビデオなんで、女の人が椅子に縛られてるわけですよ。で、テロップが流れて、彼女の前で、彼氏が犯されるとか言って、その、不良三人が、彼氏一人を犯してるっていう、そういう話がもう、なんで伝わんねえかな、多分伝わんねえだろうな、すんげえ面白かったんですよ。なんて斬新な展開と思って。女の人には一切手が加えられずに男が犯されるんだっつって、すんげえ面白かったんですね。で、もう一つがそのね、警察っていうか交番ですね。交番にいる、まあ、警察官3人のお話なんですけれども、まあ、A、B、C っていう警察官がいて、まあ、A がね、なんか暇だなっつって、なんか事件でも起こらねえかなみたいな、俺こんな暇な、なんつうの、その、見回りとかするために警察入ったんじゃねえよって、俺は拳銃を使うようなさ、派手な事件に遭遇してよみたいな感じで、警察官 A が警察官 C に冗談で拳銃向けるんですね。で、こんな感じでバンバンつってよって言ったら、誤って警官 A が警官 C を拳銃で撃ち殺してしまうんですよ。で、やべえ、やっちまったよ、どうしようとかって警官 B はずっと黙ってるんですけれど、警官 A は、とりあえず警官 B の口を封じたいと。黙っててくれるよな、とかね。俺どうしたらいいっていう、どうしたらいいって気持ちと黙っててくれよっていう感じの気持ちが A にあったんですね。で、警官 B は、わかりましたと。黙っていますと。その代わり何をすべきかわかってますよね、つって。で、警官 A、いや、わからない、どうしたらいいっつったら。とりあえず、お前、警官 B がね、お前とりあえず脱げと。脱げと。で、お前のパンツを、ものすごくいやらしい感じで俺をそそるように脱げと。もし、そそらなかったらやり直しだぜ、みたいな感じで、なんか何回も何回も脱がして、ダメ、つって、吐かして、もう一回やれ、つって脱がして、で、ダメ、つって吐かして、みたいなことやって、で、やっと合格をもらったんですよ。ああ、ちょうどいい感じで脱げましたね、と。いやらしいですよ、と。じゃあ僕の、なんかも、ブツも硬くなってきました。なので僕の拳銃を触ってくださいっていう言い方をするんだよ。それがいいセンスしてるなぁと思って。さすが警察官と、じゃあ僕の拳銃に触ってみてください。あ、ちなみに僕の拳銃は2丁あるんで、どっちを触ればいいかわかりますよね。本物の拳銃と、まあもうこれは説明不要でしょう。なんで2丁っていう言い方したかね。本物の拳銃ともう1丁はっていう話ですよ。ねえ、警官 A は迷わずも、警官 B の拳銃を、 さわさわするわけですよ。そしたら、警官 B は調子に乗って、警官 A さんって、拳銃のこと詳しいんですよね。僕の拳銃の口径はいくらですかとか言って、いう、またバカな質問しちゃうわけですよ。もう、本当に、もう、面白いんですよね。で、いや、3、いや、4だ、つって。まあ、ちょっと違うけど、まあ、いいでしょう。長さはいくらですか ?15! とか言って。なんか、多分、もう黙ってほしいから、ちょっと大きめに言ってんのかもしれないですけどね。まあそんな感じで。まあ結局、では今から僕の拳銃をあなたにぶち込みますとか言って。いや、やめてくれ、それだけやめてくれ、つって。俺には、子供も奥様いるんだ、つって。いいですよ、つって。いう感じ。別に喋っていいならいいですけど、みたいな感じで、結局、まあ、警官 B さんの拳銃を警官 A にぶち込まれるっていうお話ですね。もう本当にね、こんなこと言っても、もう誰一人伝わってないんじゃないか、この面白さは。本当にすげえ見たら面白いんですけどもね。僕の拳銃を触ってくださいっていうのは、もう僕の中でも、去年の中でも、もう、個人的に、流行語大賞なんですけれども、僕の拳銃を触ってくださいね。で、あとは、で、それをめちゃくちゃ久しぶりに見たわけですよ。まだ残ってたんですよ、動画サイトにね。で、なんか、ふと、なんか、なんだろうな。なんかすげえ昔ハマってたけども、今見たらどんな気分になるんだろうと思ったら、全然なんとも思わなくて、面白いともなんとも思わなくて、まあ、もう見まくったっていうのがあるんですけども、もう全然面白いと思わなくて、あの時なんでハマったんだろうっていう、ね、いう感じで、もう本当にね、人の心はわからないって言いますけれども、何よりわからないのは自分の心だな。なんであんなものにハマったんだろうっていうね、感じはしますね。まあでも、ホモビーよね、多分もう、ね、ビデオかなんかで残ってるとは到底思いませんけれども、まあ、見てみてくださいっていうのも難しいですけども、まあ見る機会があったらご報告待っています。演技がクソすぎて面白いですから、それがね面白いんです。演技がねものすごく棒読みで、もうカスみたいな演技なのが、それがまた面白いんですよ。もう絶対思ってねえだろそんなことみたいな感じのトーンで僕の拳銃を触ってくださいっていうんですよ。もうそれがすげえ面白いんですよね。そんな感じで、まあ、ホモビデオの話をしていたらですね、ええ感じで、時間が来てしまいました。ということで、エンディングです。ですね、まあ、今回はホモビデオの話しかしてませんけれども、いかがでしたでしょうか。まあ、本編はですね、まあ、適当に100回前後ぐらいまで行っていますので、アドレスは忘れましたけれども、まあ、宇宙制服ラジオ、カバイキンタンで検索したら、まあ、何かしら出てくるんで、まあ適当に聞いていただけたらいいんじゃないかなと思いますね。まあコートマークスさんみたいに面白爆笑トークはしてませんけれども、まあなんだろう、耳障りのいい声を提供しますよ奥さん。ということで、それでは本編の方でお会いしましょう。それでは皆様、バイバイキーン。
Contact.
Special stage.
はい、では、ラジオの部品 G スポット、ケイショウゴンアット G です。
おゆきです。
はい、今回RB プロジェクトさん、デプレカブルーさんの、プロジェクトの方のコラボにも参加をさせていただくということで、
うん、
ちょうどですね、面白いものを見つけまして、
なんだろう
携帯をたまたま見てたら、あなたも今日から RB プロジェクトというサイトを見つけまして、バーイで、あなたが作品に出演した際のキャラクターをオーディションしますと、ということで診断したい名前を入れてくださいっていうサイトがありました。
すごいね。
ね、すごいよね。だってウィキペディアにも載ってるんだよ。
すごい
ね。私たちもいつか乗らないかな。
どうだろうね。
無理か。ということで、これで、おゆき姉さんや私の名前を入れて、出てきたキャラクターを私たちが演じましょうと。で、それを聞いて、皆さんに、うまかったね、下手だね、と判断をしていただこうと思いまして。オーディションですな。私たちも入れるかどうか。
うん、ということで。ゆきは嫌だな。
なんで？なんで？ということで、一番最初、じゃあ、嫌だというおゆき姉さんの名前を入れましょうか。おゆきがいい？それともおゆき姉さんに入れる？おゆきで？はい、では診断します。じゃあ私読み上げますね、
うん、
おゆきは途中で新役おゆきマネージャーと呼ばれる変態野郎キャラクターです。
変態野郎。
さあ途中で死ぬ役おゆきと呼ばれる変態野郎キャラクター演じてもらいましょうか。
どうやって演じればいいの？
変態マネージャーだよ。変態マネージャー。
変態マネージャー。
変態マネージャー。
何のマネージャー？
例えば芸能人のマネージャーとか。
できない。
できないんかい。
できない。
例えばさ、ねえじゃあさ、今日パンツ丸見えちゃったんだけどさ、あの僕的にはそれちょっといけないと思うんだよね、テレビに出るのにとか。こんなんじゃダメなの？
いいんじゃないそれで。
ちょっとゆきちゃんさ、今日ちょっとおっぱい丸見えに近いんじゃないかな、テレビで僕そんなことはいけないと思う、社長に相談しようかなとか。こんなんダメなの？
OK でーす。
でそれで途中でバコンって殴られちゃって頭のこと、ってぶつけて。
ということでカオリに全部やってもらおう。
え、いや次こう、それじゃコーナーならないじゃん。したらおゆき姉さんの本名で、っていう本名でやってみようか、う
ん、演技力ないんだよな。
いやでもね、せっかくこういう機会をいただいたんだから、うん、やらなきゃ。本名の部分なので名前を伏せて読ませていただきます。は最後の本になると忘れられている七種の役、天使と呼ばれるいつもゲームをクリアできないキャラクター。天使だよ、天使。
天使、うん、
最後の本になると忘れられてるんだよ。しかも
難しいな。
いやでもゲームのクリアのできない天使、
クリアできないみたいな。
そう、うん、やれよ
え、できない演技、台本ないと無理。
これアドリブでやるからもしいんじゃない？
クリアできないで終わりみたいな。
まあよかと。
ごめんね。
したら私どっちで入れたらいいんだろう。
剣将軍、カオリン、どっちも。
剣将軍アットでアット G で入れてみましょうか。
そういうの得意そう、カオリン。劇団部。
じゃあこれは読んでもらった方がいいかな。私だったら捏造しそうだと思われたら嫌だから、周りが。
剣将軍ね。
はい。
最後の方になると忘れられている死ぬ役。死ぬんだって。剣将軍、軍曹と呼ばれる2000年をミレニアムで騒ぎ立てたキャラクターです。
軍曹、
うん、
軍曹って
軍曹と呼ばれるんだって。
最後は死ぬんだ。
うん、
ミレニアムって叫ぶんだ。
最後の方になると死んじゃうの。
したら軍曹なんだよね。
うん。
お前らなんだそれは、もっと激しく突き上げ、ああミレニアムって感じ。
なんか違うね。
向いてるね。
向いてねえよ。
次行ってみよう。次、じゃあ
次なんで
カオリンで。
カオリンで、
楽しいね。人のは楽しい。
楽しいんかい。
カオリンは群衆の一人、死ぬ役、
うんうん、
カオリン代議士と呼ばれる自称お笑い芸人キャラクターです。お笑い芸人、
代議士と呼ばれるお笑い芸人キャラクター
なんだそれ。
群衆に紛れてるの？
うん、群衆の一人、死ぬ役。
代議士、
代議士と呼ばれるお笑い芸人キャラ。
私はですね、この町をですね良くしたいと思って、誰も聞いてないんですが、聞いてください皆さん。消費税というのですね、月をあーっていう感じ。台本ないとうまくいかないね。
でしょ、
難しいね。し、私の本名でやってみようか。
おう、
でもこれは
本名ね、マイケル香織。途中で死ぬ役、マイケル香織専務と呼ばれる変態メガネキャラクターです。変態、
変態専務、専務なんですか。
香織専務、
香織専務、変態と呼ばれる香織専務。 専務って
専務で変態なんだよ。
専務ってどの位置で言えばいいんだろう。
専務は社長の次。
社長の次。社長、今日のおむつはですね、てかそっちは変態。ウーニーちゃんの L サイズなんですよ私。社長、株価がですね、ムーニーちゃんの L サイズのおむつで変動ズキューン、あーみたいな感じで。何なんだろうね、この無茶ぶりは。
変態キャラ。
無茶ぶりすぎますわ、これ。
うん。
うん。でも、正直言ってこれって演技になってたんでしょうかね。
大丈夫じゃない？
大丈夫かな。うん、じゃあ、とっておきの芸を一発。
どうぞ。
お前にさんの何がわかる？
三輪明宏先生。いいのかこれで。ということで、すごいね、判断しづらいと思うんですけれども、でもおゆき姉さん何もやってないよね。
いや無理無理、台本ないと。
こんなんでよかったでしょうか私たちみたいな感じなんですけども、ぜひこれを聞いてですね、使えそうなら使ってください。今度
東京行っちゃう、
東京行っちゃう、デビューしちゃう、うん、
上京しちゃう。
ただね、見てたら本当すごい役者さん揃いなんですよ。
へー、うん、すごい。
すごいですよ。卒業生さんたちもすごい名だたる方が多くてですね、うん、鍛えてください、私たちのこと。って感じですね。あ、ただそうだ。一つだけじゃあ真面目な質問だけ私いいでしょうか。
どうぞ。
演技をするにあたりまして、役者さんでしたら大体舞台だったら、こう、真正面表情とかでできるじゃないですか。
うん。
アニメの声優さんだったら、そのアニメで感情とか表現できるじゃないですか。ただの音とかだけだったら声の感情を出すのってすっごい難しいので、何を考え、どういう風にこの演技をするのかっていうのを聞きたいんですよね。
うん、
ちょっとすごい真面目な質問ですけど、最後ぐらい真面目にしとかなきゃ絶対やばいかなというこの危機感を持った上で聞かせていただきますけれども、声の表現が難しいんじゃないかとか、自分の中でどんな感情移入をするのかとかですね、その今までやってきた中でもいろいろとあると思うんですが、ぜひその辺のコツとかを教えていただけたらなと思います。というわけで、私たちラジオの部品 G スポットでございました。どうも失礼いたしました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
G スポットの継承軍、カオリン、まあ、どちらでしょうか、と、おゆき姉さん、こんにちは。RB プロジェクトの泉奈緒です。
こんにちは、桑田ゆき子です。
はい、この度はこのようなコラボの音源を送っていただきまして、本当にありがとうございます。なのに、かなりお返事が遅れてしまいまして、本当に申し訳ありません。
ごめんなさい。
はい。ですね、まあ、いろいろありまして、なのですが、まあ、こうやって、お返事をできるってことは、良かったなと思っております。なんだ、これ。はい。でも、ラジオの部品、G スポット、私もずっと聞かせていただいていたのですが、トーク内容がね、これ、聞いてて大丈夫なんだろうかと思うことが結構多々あって。で、当時からすごい思っていたのですが、おゆき姉さんの声がね、桑田ゆき子ちゃんの声にそっくりで、なんだこれはと、はじめ、おゆきだし、ゆき子ちゃんなんで出てんのって思ったぐらい似てて、
北海道に出没みたいな。でも自分で聞いても似てるって感じるから、本当に知らない人が聞いたらあれって思うかもしれないね。
なんで出てんのっていうね。
おゆき姉さん、こんな子分ができまして、すいません。
ねえ、でも、北海道の喋り方なのかな？なんだろう、声質？
でも、うちの母が北海道出身で、うん、私、お母さんの喋り方にそっくりって言われるから、
うん、
もしかしたら、北海道的な何かが繋がってるのかもしれない。
そうなんだ。なんかこう、ちょっと、北海道には、気だるい美女が多いのかな？
どういう意味？
いや、なんかこの気だるいこう色っぽい感じがね、私にはないからいいなぁと思っていて、なんかすごく
元気にこう爽やかな感じだもんね。
私？
フォローしてみた。
いや、色気もあるよ。うん、ない。いいよ、いいよ、いいよ、もういいよ、その話は。
なんだ、はい、じゃあ見せてみろって言いたくなっちゃった。
はい。まあでも、この、なんだなんでしたっけこのサイト。私も今日から。
あなたも今日から RB プロジェクト。
あなたも今日から RB プロジェクト。ねえ、よくこのサイトを見つけましたね。知らなかった。
でも、RB プロジェクトで検索すると、そこそこ上の方に出てきてびっくりしちゃった。
うん、あ、このサイト、うんうん、へぇ。ねで、よくこれやったなと思って。びっくり。ね、
やってみた？
これいろんな名前で、いろんな名前っていうかなんかこう、漢字で入れるのか、うんうんうん、ひらがなでやるのかで、これ結果違うんだね。
ああ、そっかそっか、うん。文字でね、検索してるから。うんうんうん、
何パターンかやってみたけど、うん、ちょっと、ひらがなで入れたのが一番やりやすいかな。なんか、なんでやる設定になってんのもう。
やる気満々じゃん。よし、ひらがなで入れてみろ。
いや、いずみなお。診断。
もう何も振ってないので自分の名前から入れるからね。はい、いずみなおは、一回しか出てこない七種の役、泉奈緒検察官と呼ばれる不女子キャラクターです。パチパチパチパチパチ。
やりやすくもないけどね。これ、難しいよ。これ、いきなり振られてさ。
検察官って、あんまり浮かばないよね。
うん、うん、うん。何のことだろうって思っても、なんか、え？だってこれ裁判に出てくる人だよね。
そうそうそうそう、いるいる。
被告人がいて、裁判官がいて、うん、あと何？弁護士？
うん。
弁護士がいて、何検察官、
うん、お前が悪いんだっていう人、
悪事を暴く人、
うん、有罪にしたい人、
ああなるほどね、
やばだけど腐ってる
不女子でしょ、うん、だから要するに、うん、その
あやるなら9振るよ、
いやちょっと待って、いや
行こう行こう、
いや、はい、難しい、ちょっと待って難しい、
はい、3、2、1、
あの裁判官の男の人と裁判官の男の人があんな仕草をしていて、でもって被告人があの合図をしているってことは、口ではやり合っているけど、でも裏ではあんなことを、こんなことをしてるんだわっていう感じ。
キーの上がり方が半端ないね。
どうすんのこれ。
カオリンさん、今のは採用されますでしょうか。
難しいよね。いやなんかでもカオリンさんやってた軍曹
すごかった、
う
ん、
あれうまいと思うよね。
すごいあの勢いとさ、
うんうん、
最初あ軍曹っぽいって入ってったのに、うん、ものすごい変態路線への、あのギアチェンジすごかった。
発想がいいよね。なかなかそんな方向に想像できないとい
けない。
はい、じゃあゆきこちゃんね。これね、なんか何パターンかね、私やったんだけど。
すでに。
うん。これが、面白かった。
急性だし。
はい、検索、診断、ポチッと。はい。小島由紀子は、最後の方になると忘れられている七種の役、はい、小島由紀子取締役と呼ばれる呪いの人形キャラクターです。
そうじゃない。
いや、でもね、これね、すごい、私はね、想像ついたの。なんかこう、よくね、漫画のキャラとかであるじゃん。うん、こう、
よくあるっけ。
なんか気持ち悪いフランス人形とかがさ、うん、こう、なんだろう、人を操って、
うん、
要するにこれ取締役のことを操ってるのよ、うん、呪いの人形が。
あー。
で、はいはいはい、で、なんかその、操られたおっさんが、取締役のおっさんがね、うん、なんかでこう殺されたりして、
うん、
あ、おっさんが、死んでしまうって言って死んじゃったんだけど、おっさん倒したと思ったら、後ろからなんかこう、フランス人形みたいなのが、ヒーって出てくるパターン。本当は私が操ってたんだよーみたいな。
テツコ？テツコ出てきた。
そんなの似てるって言われたことないのに。どうしよう。なんかそう言われると、私黒柳テツコのモノマネできるのかなとか勘違いしちゃうじゃん。
おじさんからバーって、
うん、おじさんから徹子が出てきたら怖いね。そうだね、うん、
よし、このまま逃げ切ろう。
やめて。なんで私なんかやりっぱなしみたいな感じになってる。
もうなおちゃんやったからいいかなと思って
。なんでこれやって、はい、
え、向こうの雪でもやってないからやらない逃げしようかな。
あーでもそうだよね。なんかおゆき姉さんなんだっけ、そう変態マネージャー、変態マネージャーやってじゃん。
飛び火
ねえおゆき姉さん、おゆきできないって言ってたから、
うん、変態マネージャー、
うん、
エロと変態は違うんだよねきっと。
エロと変態は、うん、だって変態っていろんな変態がいるからね。うん、変態、どんなマネージャーだろう。なんかカオリーさんはね、なんか今日おっぱい出てんじゃないみたいな答えになってたけど、でもそこまで潔く出されるとさ、あんまりなんかエロくないよね。
あ、チラリズム派、
うん、と思う。なんか見えてない方がって思うけどね。ね、うん、全部出しちゃうとさ、エロくないよね。
どうなんだろう。今日のステージすごい良かった。
ありがとうございます。すごい良かったよ。
特にね、あの、耳たぶ？
え？え？
あの揺れ感が、良かった。
なんで私が吹く耳なの知ってるんですか？
君のことなら何でも知ってる。歯の裏に、青のりついてることまで。
ええー、
こんなでいいの？
よくわかんないけど、私も乗っちゃったじゃん。はい、まあちょっともうやりきった感あるからそろそろいいかな。はい、最後にあの質問をいただいていた件なんですけれども、音とか声だけで感情を表現するのってすごく難しいと思うんですけど、どうやってやってるんですかっていう質問をいただきましたが、
はい、
どうやってる？
むしろ聞きたい。難しいから、
うんうん、
本当に想像してみて、あと前もって台本もらえてることがほとんどだから、うん、もう寝室とかで、
うん、
人がいない空間で、
うん、
動く実際に。
ああそうだね、うんうん、あの想像するのってすっごく大事なんですけど、でもね、想像してもなんかそれが声に乗ってなかったりとかがすごいあるので、後で聞き直した時にあーこうじゃなかったのにっていうことが、まあ、実は私たちもあったりして、
泣きの演技とかって実際に本泣きすると声詰まって出なかったりとかしちゃって、
うん、あーそうだよね、
人変わっちゃうじゃんみたいな。泣いてる声誰だよみたいなことになっちゃうと困るので。
そうだよね、本当に難しいよね。
やっぱり掛け合いとかが一番難しいかな。
そっか、そうだよね、自分と思ってること違うもんね、うん、人ってね、
見えてる風景が一緒だとすごくやりやすいから、うん、打ち合わせとかするけども、まだまだね、どうやったらいいのか手探り中です。
一条和也さんもこの音声ドラマって一番難しいって言ってた。やっぱりアニメとかは絵があるから、まあ大体なんかその動きとかがわかるけど、まあ大変なんですけど、でもやりがいがあるかなと、楽しいかなと思ってやってます、
ね、もうリスナーさん頼りですよね最後は、
うん、
リスナーさんの想像力で補っていただいて、
うん、
もういろんなキャラクターの顔なり仕草なりをどんどん付け足して想像して楽しんでくださいとしか言いようがない。
そうね、なんかいい感じでまとまったね。じゃあこの辺で良いかな、なんか綺麗にまとまったところで。
よかった。
はい。じゃあ、ラジオの部品 G スポットも今後も続けていってほしいなと思っています。私たちも頑張りますので、ぜひぜひまたコラボレーションしましょう。それでは、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。